全な休息、完全な服従、14万4千人。話、金城重弘。
昨日ある兄弟から手紙が参りまして、東京の敬愛する及川吉次郎先生が99歳で亡くなられたという通知がありました。秘宝ではありません。99歳になるまでずっと偶像大国日本に福音を伝えようと思ってずっと記事を書き続けておられました。その重荷を負って最後の最後まで頑張ってこられた。彼が書かれた本の中に、義人聖歌完全という本があります。皆さんぜひ読んでください。彼の聖書の探求と、そして彼の体験の持った書物であります。そう、実に、素晴らしい。イエス・キリストを信じて、そして復活の望みを持って休みに疲れた、眠りに疲れた老兵でありました。この説教の旅ごとに私は非常に重荷を感じます。しかし必要としておられる方々がいらっしゃるので立たせていただいておりますが、今日の聖句は マタイによる福音書11章の28節から30節までです。これは皆さんよく知ってる聖句ですから一緒に読んでみましょう。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへり下ったものであるから、私の首輝きを負って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。そう。今日、この聖句から5つのポイントだけを挙げて、瞑想してみたいと思います。それは私自身に対するイエス様からの直接のお言葉だとも信じてます。まず第一に、休み、休息、安息を提供しておられる方はどなたであるかということ。二番目に、誰にこの休息が、安息が提供されているかということ。三番目に、イエスの首輝きを覆って休息を得なさいとはどういう意味があるだろうか。そして4番に、イエスは柔和でへり下ったお方であるからとはどういう意味でしょうか。そのお方があなた方に休みをあげようと言ってらっしゃる。で、5番目ですね、完全な休息を学ぶ14万4千人について学んでみたいと思います。まず第一に、私のもとに来なさいと招いておられるお方は一体誰なのかということです。これは11章の前の方を見るとこう書いてます。27節ですね。すべてのことは父から私に任せられている。すべてのことは天父から私に任せられているというんです。マタイ28章の18節には、私は天においても地においても一切の権威を与えられたとおっしゃったお方が今日私たちに語っておられるんです。そのお方は万物を作られたお方でありました。彼によらないものでできたもののうち一つとしてはできたものはない。ヨハネ1章の3節ですね。そしてそのお方は神であり人となられたお方。私たちに休み休息を提供しておられるのはそんなお方である。神であり人となられたお方。そして我々のために罪の刑罰を受けて身代わりとなって死んで復活し、今も生きておられる大祭司が私たちに疲れて重荷を負っておられる、悩み苦しんでいる人たちに言っておられるんです。 そう、これはまああれですね、あの賛美歌の121番でしたかね、結城光さんという人が素晴らしいイエス様の生涯を歌った歌がありますね。真舟の中に産声上げて、匠の人と人の子として成長し、そしてすべてのものを与えし末、死のほか何も与えられなかった。この人こそ生ける神であると。そうですね。そのお方はヘブル書の2章の17節見ると、生きて取りなしをしておられるそのお方は、この地上で人となってすべての天において試みられて誘惑にあられて、そして私たちの苦しみ悲しみ涙を知っていらっしゃる方です。勝利なさった方です。憐れみ深い忠実な大祭司、あらゆる天において兄弟たちと同じようになられた主イエス。彼ご自身が試練を受けて苦しまれたから、試練の中にあるものに休みを提供できるのであります。で、そのお方が誰にこの安らぎを提供しておられるかというと、これはすべて重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさいとおっしゃる。そう、新改訳聖書ではすべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいとおっしゃるんですね。現代社会は、この時代に生きている私たちは多くの人が疲れていると思います。いろんな重荷を負っていない人はいないと思いますね。生活は混乱している社会に住んでいます。統一教会の問題、新型コロナの問題、ウクライナロシアの問題、戦争、ワクチン問題で疲れている人々、友達がメールである動画を送ってくれました。その動画を見てると、ワクチンでどれほどの人たちが死んでいるかということ、自分の夫が翌日にワクチン打って死んだ、自分の妻が死んだ、妊娠していたのに、その夫はもう一人の女の子が生まれてくるのを楽しみにしているのに、政府の役場の言う通りにワクチン打った翌日に死んだ。そしてその厚労省の人たちを招いて、被害者たち、そして有識者たちの集まりでこう議論しているんです。その被害者たちの訴え聞いてると、これは涙なしに見られない動画です。皆さんぜひ見てください。ワクチン問題は大きな問題となって、被害者たちは日本でもデモ行進してます。海外でもデモ行進してる。不利人な、こんなことやっていいのかと 各国で抗議デモがなされてますね。ゼロコロナを強要している中国で、あちらこちらでデモ行進がなされています。今すぐワクチンをストップせよと言って政府に訴えてる。そう、今日いろんな重荷を負っていらっしゃる方々がいます。仕事の重圧、肉体的なこの問題、精神的な病、対人関係、人と人との心通わず、そう、金銭問題、いろんな問題で重荷を負って疲れていらっしゃる方々が少なくはありません。私たちの教会でもゴシップというウイルスにかかって、人がああ言った、こう言った、ああ言った、こう言ったでね、本当に病的になっている悲しいラオデキアの状態、箴言26の20節、焚き木がなければ火は消え、人のよし悪しを言うものがなければ争いは止むんだが、嫉妬、妬み、争い、憎み合い、このラオデキア教会にもそういう症状はいっぱいあります。そう、ですから私たちすべてのものに、すべて重荷を負って苦労している者たちに提供されている休みであります。パウロは素晴らしい、伝道者でありました。彼もいろんな問題を持っていました。そしてコリント第2の手紙11章の23節から28節見ると、彼らはキリストのしもべなのか、私は気が狂ったようになっている、私は彼ら以上にそうである、苦労したことはもっと多く、投獄されたことももっと多く、鞭打たれたことははるかにおびただしく、死に面したことはしばしばあった。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度もあった。ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、そして一昼夜海の上を漂ったこともある。行く旅も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民の難、異邦人の難、都会の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇きしばしば食物がなく、寒さに凍え裸でいたこともあった。なおいろいろのことがあったほかに、日々私に迫ってくる諸教会の心配事。そう、教会の指導者は人数が多ければ多いほどいろいろな問題で苦しむ、重荷という重圧が加えられるんですね。私も最近疲れて寂しかったので南部に一人で行きました。そしてある兄弟と 5時間話し合って夕食していただいて、そして翌朝また2時間ぐらい研究会して、私たちの教会の組織の失敗、過ち、廃墟を共有し、時給伝道の失敗、過ちを共有し、互いに励まし合ってきました。そして、先生、南城市にある、素晴らしい、なんていうんですか、あれは、お風呂があるので、一緒に行きましょうって誘われて行きました。あれは高専、ね、風呂です。そして、先生、背中洗ってあげましょうと。いや、それくらいで自分でできるよって言ったけども、ね、洗ってくれました。そう、互いに悩みを、苦労を分かち合いまして、共有しました。あの偉大なダビデ、彼もどれほど多情な人であっただけに、いろんな苦しみ、悩みを経験しましたね。サウル王から追跡されて、もう山や川を渡って、そして逃げて、そしてとうとう敵のペリシテ人のガテというところに逃げていった。ガテの王様アキシは好意を持って彼を迎え入れた。そして1年と半年だったかな、敵の国に住んでいたんですね。そういう、そして息子アブサルムから王宮を追い出されて、そして裸足で逃げて逃げ回っていく。そしてその悩み苦しみから作られた歌が詩編であるんです。例えば詩編42編に、我が魂を何故うなだれるのか、何故うなだれるのか、そう、私のうちにうなだれる我が魂は、あなたの大滝の響きによってふちふち答え、あなたの波、あなたの大波はことごとく私の声を、上を越えていった。賛美歌322番に素晴らしい彼の体験の歌が書いてあります。三節、我が魂はうなだれて、思いは内に乱れけり。大滝響き淵こたえ、大波我を越えゆけり。モーセも200万人以上の同胞をエジプトから脱出させました。荒野を導き、水のないところ、食べ物のないところ、さまざまな内部からの告発、そして不満、不信。しかし彼は忍耐を重ねて、自分の愛する民を導いていった。その強情な民イスラエルが 神様の言うことをなかなか聞かないので、とうとう癇癪を一度起こした。それゆえに彼は約束の地、憧れていたカナンとの地に行くことは許されなかった。ピスガの山で誰も彼を埋葬してくれる人はいなかった。あのね、皆さんね、人類の曙にね、現代の葬式は派手すぎるって書いて、単純にしなさいって、宗教学者島田なんとかいう先生がね、本を書いてる。あの全然セブン星じゃないですよ。その今は簡単な単純な葬儀が今そういうふうに変わってきてるって、神様の摂理ですね。私たちは天のカナンに向かっています。永遠の都御国に向かっています。モーセの忍耐、イエスの忍耐、聖徒の忍耐が必要とされる時代に生かされております。私の首輝きを追って私に学びなさいとイエス様おっしゃった。そう、この首輝きというのは牛や馬に恋のこう制御するために、暴れないで主の言う通りに動いていく、その首輝きというのがあります。くびきがなければ農業は能率を上げてできません。これで2頭の牛が協調して主人の仕事を手伝っていく、くびきって言うんですね。そう、私のくびきを覆って私に学びなさいと言って、これくびきというのは抑制するものです、ね、自由を束縛すると思うけれども、本当は首輝きが負わされて、そして協調し、そして仲良くなってやっていけるんですね。あのヘレン・ケラーは獣のような子供だったってね。親はどうすることもできなかった。しつけることできなかった。サリバン教授が私に任せてくださいと言って、一手にこの獣のように暴れるヘレン・ケラーを教育していくんです。このヘレン・ケラーにサリバン教授は何を教えたかというと、服従でした。服従することをまず教えたんです。やがて彼女の心はサリバン教授に従って、その教えを一つ一つ受け入れて、そしてその三重苦を持ってましたね。見えない、聞こえない、喋ることができない三重苦。まあ獣のように暴れるのは当然だと思いますね。見えない、聞こえない、喋れないだから。だけどサリバン教授は忍耐を持って彼女をヘレン・ケラーを育ててしつけて言ったんです。そう、親は 子供をしつけるときに一番最初に服従、抑制する、抑制される子供に育てていくことが最も大事だとエレン・ホワイトは言ってますね。そう、ここに前にも話したと思いますが、松尾さんって言って盲人が夏休みになると子供を連れてきました。そしてその次男坊が、お父さんが見えないので、お父さんを嘲笑って罵って、そしていたずらするんです。お父さんもお母さんも本当に疲れ果てていました。ある時私の目の前でお父さんを罵ってあざけていることを見たから、私はその子供を掴んで、そしてあの2階ホームでね、その首を掴んで、そして体をしっかりこう掴んで、もうこの際この子を徹底的にしつけようと思ってやった。そしたらこのイサクという名前でした。そしたら子供の武器を使い始めたんです。おしっこしたいと言って、もう汗ダクダクかいてるんです。そしたらおしっこそのまでやりなさい、君がごめんと言うまでは私は絶対にこの手を離さないからと。そして今度はどんな武器を使ったかというと、うんこしたいと。そしたらその場でうんこしなさい、なかなかごめんと言わない。そして君がね、お父さんお母さん困らせてること、本当にお父さんお母さんにごめんと言えるようになったら、僕はこの手を緩めるよと言った。もう本当に汗ダクダクでした。そしたらとうとうね、ごめんなさい、そのごめんなさいお父さんに言える、うん。そして私は手を離して、そのイサクの顔を撫でて、お前はいい子だ、きっといい子になれる、お父さんお母さんに親孝行しなさいね、うんと言って。そしたらそれからね、この目の見えないお父さんを手引きするのはイサク、この子であったんです、次男坊が。抑制、その服従することを学ばせることは非常に大事です。ただしスパルタ式ではありません。愛によって服従させることですね、はい。現代の青年たちはね、この抑制されること、規則に縛られること、これ非常に嫌がる時代です。本当の自由というのは放縦ではないということを今の青年たちは学ばなければならないですね。そこに本当の平安がある、幸福があるということ。で、神様にその戒めに、そのご命令に従うということ、そうすると本当の安らぎがあるということね。くびきを負わされるということは非常にその人の幸いにつながるんです。 神様から恵まれて恵まれてイスラエルの王になった。そして繁栄に繁栄を重ねたあのソロモン、あまり繁栄すると危険ですね。そして廃墟廃墟廃墟を重ねて、そしてイスラエルの国は二つに分裂するんですが、そのソロモンが最後に本当に悔い改めて何と言ったかというと、これは伝道の文の12章の13節、本当の人生の幸せはこれだというんです。事の帰するところは、つまり結論は、すべて言われた、すなわち神を恐れその命令を守ることだ。これはすべての人の本分であるというんですね。イエスの首輝を覆って休息を得なさいというのはどういうことでしょうか。エレン・ホワイトの言葉から引用します。完全な休息は完全な服従にある。首輝きは牛が荷物を引くのを助けるため、また荷物を軽くするために牛にかけられる。キリストの首輝きもこれと同じである。我々の意志が神の御心のうちに没入し、他人を祝福するために神の賜物を用いるとき、我々は人生の重荷を軽く感じる。神の戒めの道を歩む者はキリストを道連れとして歩いているのであって、その心はキリストの愛のうちに休まるというんです。休息、安息するというんですね。キリスト以外の人間に意志を捧げ盲従することは、またこれは人間を不幸にするものです。創造主であり贖い主であられるお方に徹底的に服従する。そう、そう、これ今読みましたね。ソロモンのこと、ソロモンの長い人生の中で彼の結論は、神を恐れその命令に服従することだと言うんですね。同じ各自の希望に52ページ53ページ、モーセがどうかあなたの道を示してくださいと祈ったとき、主は私自身が一緒に行くであろう、そしてあなたに安息を与えるであろう。神と共に歩む道、これは不自由にするのではない、自由にするのである。真理は自由を与えるんですね。預言者たちを通して次のメッセージが与えられた。あなた方は分かれ道に立って、よく見、イニシアの道につき、良い道がどれかを尋ねて、その道に歩み、そしてあなた方の魂のために安息を得よ。神様の道に服従していくところに本当の安息が得られると言うんですね。イザヤ48章の18節、48章の18節ね。どうかあなたは私の戒めに聞き従うように服従、そうすればあなたの平安は川のように、あなたの義は海のようになる。服従に平安がある。 イエスがその御臨在によって彼らを喜ばせるとき、この世のどんなものも彼らを悲しませることができない。ただ黙々として従うことに完全な休みがある。すなわち完全な休息は完全な復讐にあるというんです。創造主の贖い主に意志をすべて委ねて歩む生き方ですね。これはイザヤ26章の3節。あなたは全く平安をもって志の堅固なものを守られる。彼はあなたに信頼しているからであると主は言われる。我々の生活は混乱しているように見えるかもしれない。そう思うときありますね。皆さんはどうか分かりませんが、振り返ってみると失敗、過ち、そして本当に混乱しているように見えることがあります。しかし賢明な巨匠であられる神に自分自身を任せるとき、神はご自身の栄えとなる生活と品性の型を作り出される。こうしてキリストの栄光を、すなわちキリストの品性を表す人は神のパラダイスに受け入れられる。新しくされた人類は白衣を着て裸とともに歩むのである。彼らにその価値があるからで、スタディバイブル新約聖書マタイ 11-28 節のその解説にこう書いてあります。抑制と服従というキリストの区引き。人は生まれながらね、抑制されたくない、不服従の精神を持ってみんな生まれてくる。この抑制と服従というキリストの区引きを受け入れることにおいて、あなたはそれがあなたにとって最大の助けとなることに気づくであろう。それに気づく人たちは幸いであります。この区引きをつけることはキリストのそば近くにあなたを止め、彼は荷の最も重い部分を負ってくださる。キリストが教える教訓を学ぶことは、生徒が見出すことのできる最高の宝物だって。抑制、服従、キリストの恵みによってそういうふうに作られていく品性、これは最も素晴らしい宝物である。主を喜ばせようという意識を持つとき、休みが得られる。私は乳和で心減り下ったものであるから、私の首輝を覆うて私に学びなさい。心減り下るというのは、自分自身を低くする。新約聖書に書いてありますね。私たちの巨匠であられるイエス・キリストの心を心としなさいとパウロは言っています。キリストイエスにあって抱いているのと同じ思い、心をあなた方の間でも互いに生かしなさい。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しくしてしもべの形を取り、イエス様がおいでになったのは仕えられるためでなくて使えるためであったとおっしゃいましたね。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。これ服従と同じ言葉ですね。服従、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで 従順であられた。イエス・キリストの心を心としよう。イエス様はあのガリラヤ湖の大嵐の中で、弟子たちは慌てふためいて恐怖と不安に満たされている時に、イエス・キリストは船底で居眠りをしていたと書いた。なぜこんなことができてたんでしょう。天父にすべてのこと全く委ねて信頼し切っていたんです。黙示録14章の12節に、あの三天使の使命の一番最後、ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける聖徒の忍耐があると書いてあります。神の戒め、つまり服従、服従、これは福音ですか。神の律法に服従すること。1888年に A.T. ジョーンズと E.J. ワゴナーが、人間の唇から聞いたことのない最も尊い使命をミネアポリスの世界総会で我が教会大臣たちに訴えた、与えたんですね。それは信仰による服従でした。これが本当の福音です。イエスの信仰によって神の戒めに服従する。そうするとイエス様のようなあの平安を持つことができるようになるというんですね。ローマ13章の10節、愛は隣人に害を加えることはない。だから愛は律法を完成する。神の戒め、実戒というとちょっと福音とは違うと聞こえるかもしれませんが、神の戒めに服従すること。なぜこれはね、ヨハネ第一の手紙に書いた。戒めは難しいものではないって。我々は神の律法に服従せよと言って非常に重荷を感じることがあるかもしれません。だけれども、イエス様を愛するならば、私のために創造主なるイエス様が命を捨ててくださったその恩愛に触れるならば、そのイエス様の戒めは難しいものではない。たやすい。なぜ？キリストを愛するから。愛は律法を完成するというんですね。これは国と指導者月刊の196ページ7ページからですけれども、あの14万4千人が印される時のことを書いてます。14万4千の他は誰も学ぶことができない歌を彼らは学ぶ。彼らは生きて主を迎える人たちです。完全な服従、完全な休息を持っている民です。彼らは子羊の行くところへどこへでもついて行く。彼らは神と子羊たちに捧げられる初歩として人間の中からあがなわれたものである。彼らの口には偽りがなく傷のないものであった。 14万4000人について興味深い引用文がありましたので紹介します。初代文集の172ページです。悩みの時の開始にあたって、我々が出て行ってもっと徹底的に安息日を述べ伝えた時、我々は聖霊に満たされた。もう一度言います。悩みの時の開始にあたって、我々が出て行ってもっと徹底的に安息日を述べ伝えた時、我々は聖霊に満たされた。これを分析してみましょう。悩みの時の開始というのはここで言ってる。これは小さな悩みのことです。日曜遵守教養令が出される時のことです。その時に安息日が徹底的に述べ伝えられるというのです。彼らは後の雨によって額に印されています。で、イザヤ8章の16節を近定訳で見ると、私の弟子たちのうちに立法を印する。口語訳では教えをと書いてますけども、立法を印するとなっています。額に、心に立法が印されるときに、我々は完全に服従するということです。その時、完全な安息、休息に入るのです。我々は今、まだ完全に律法に服従しているとは言えません。ヘブル書4章の9節、こういうわけで、安息日の休みが神のために残されていると書いてます。しかし14万4000は完全に服従することによってイエス・キリストの完全な休息、安息日に入りますので、その時安息日を徹底的に述べ伝えることになるのです。皆さんも最後の時に来ています。あと何年あるでしょう。何十年ではなくて、あと何年あるでしょう。あと何年したら花婿イエス様は迎えにおいでになるんでしょう。しかし時の切迫感を感じているセブンステイアドベンチと予言の民は、イエス様の再臨に近づけば近づくほど、ああ日は伸びた、幻は虚しくなったということわざが我々の教会にことわざになると書いてますね。そう、彼らには口がない、舌を制する人は完全な人であるとヤコブは言いました。私たちは未だに同じ口から祝福と呪いの言葉が出てくる。まだ制しきれない心の罪の根っこがまだ残っているからです。そう、もうね、人の良し悪しを言う時ではありません。皆さん、いちいち人がああ言った、こう言ったって言ってね、気にする時ではありません。ただ私たちの巨匠であられるイエス様を見上げて、そしてゴシップに感染しないということが大事ではないでしょうか。我々は教会に来ています。イエス様を個人的救い主として受け入れているはずです。すべて重荷を負って苦労している者、私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。こういう令和を聞いたことがあると思います。ある人が馬車で道を走っていると、見知らぬ人が重い荷を担いで、そして そのもう汗だくだくして苦労しているのを、この馬車を操っている人が見たんです。馬車を止めて、おじさん乗りなさいで、心よくそうですかと言って馬車に乗ったんです。馬車に乗っていたけれども、荷物はね、重い荷物を背負ったまま馬車に乗ってる姿を見て、この馬車の主は、どうしてせっかく馬車に乗ってんのにそれを降ろせばいいじゃないのと言った。いや私を乗せてくださるだけでもありがたいことです。なかなか降ろそうとしないので、すべて降ろして、そして身軽にしていきましょうよと言って降ろしたという話があります。教会来てもね、まだ重荷を負って、なかなか主イエス様の元に降ろそうとしない。そして日々苦労し、重荷を負って、人に重荷を負わせ、そういうことがないでしょうか。今日皆さん御声を聞いて、すべて重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさいと言われたお方は、私たちのためにたっとい血を流されたお方です。そして今も天の姿勢で最後の取りなしをしておられる。父よ、彼らを完全な休みに入れてください。私たちが悩むとき、重荷を負ってもがくとき、主もまた悩まれるんです。 愛する天のお父様、あなたの御声を聞いて、私たちは躊躇することなく、主イエスのもとに行って、すべての思い荷を下ろしたいと思います。一番重い荷は、罪の重荷であります。罪悪感であります。主よ、あなたは、どんな罪でも、身元に来るものを決して拒むことはありません。あなたの御言葉に約束なさいました。ですから、確信を持って、あなたの身元に行きます。そして、すべての荷を、あなたの元に下ろしたいと思います。願わくは主よ、明日どうなるか知らない私たち、そういう心配もあるでしょうけれども、創造者であり、贖い主であられるあなたの約束の言葉を信じて、すべてのこと、主イエスの信仰のように、あなたに委ねて、今後歩んでいきたいと思います。神戸を垂れていらっしゃる方々、一人一人の家に、豊かな豊かな許しと平安を与えてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。